マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第117回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第117回目になります。今回ですね、ハードウェアの話をまたしたいと思います。最近ちょっとハードウェアの話多くなってきたなという感じはするんですが、まあ、そのうちの Windows 8 の話でいっぱいになっちゃうんじゃないかなと思いましたね。まあ、ちょっとそんな話こともありまして、ちょっとハードウェアの話ね、まあ、ネタがある状態でやっていこうかなと思っております。ですね、というのはですね、今回また原稿をまたまた用意してない状態で喋っておりまして、ちょっとこれ今3連休なんですね。1月7、8、9と3連休なんですが、実はちょっと会社の偉い人からですね、読書感想文を出せと言われておりまして、これね、700ページぐらいある本、これを読んで、まあ、ある本なんですけどね、これを読んで君の立場としての、考えを書きなさいと。これあんま詳しく話しちゃうとね、会社の話なんで言えないんですけど、これをこの休み中に頑張って読んで書かなきゃいけないということで、今週はねポッドキャストお休みしようかなと思ってたんですが、まあどっちも重要だろうと。これ会社の人は聞いてないと思うんですが、まあそういうことでちょっととにかくお話だけなんかできないかなと思って、させていただきます。今回お話しさせていただきますのは、マイクロソフトのマウス、こちらについてですねお話ししたいと思うんですが、皆さんのマウスは何を使うでしょうね。まあ、結構ねデルのパソコンとか買うとも付属してきたマウスをそのまま使ってる方結構多いと思うんですよ。で、実際ですねデルのパソコンキーボードはねもうふにゃふにゃなんですけど、マウスはですね割といいのがついてきてましてね、私も会社でデルのマシン使ってるんですが、マウスもですね割といいやつ使ってるんですよ。いいかなと思ってたんですけど、家だとですねマウス何使ってるかというとですね、ほとんどマイクロソフトのマウスですね。マイクロソフトって言えばねマウスの有名なメーカーということになります。私何使ってるかと言いますと、あんまね値段の高いやつ使ってないんですよ。いや本当は高いやつ欲しいんです。タッチマウスですか、クリックホイールとかなくて、タッチ操作でできるっていうやつですね。あれを買おうかなと思って、買ってレポートしようかなと思ってたんですが、ちょっとそういう高いものを買わずにですね、私意外と安い方を買ってるんです。マウスに関しては安いと言っても使いづらいものは、買ってないんですが、やっぱりマウスってね消耗品です。一番使う、まあ、キーボードに並んでね一番使うものなんですけど、結構壊れるんですよ。まあ、今ね光学式マウスになったから中のボールが壊れ、ね、ま、滑るってことはなくなったんですが、やっぱりクリックしてるところスイッチが全然効かなくなっちゃったりとかですね、割とありました。そんな状況で、もうこれ消耗品で特価引っかい使うもんだという認識でおりまして、そういうことでですねちょっとお金がたくさん使えてた時はですね、割とインテリマウスエクスプローラーとか使ってたんですが、最近使ってるのはですねマイクロソフトベーシックオプティカルマウスというものを使っています。ちょっとこの話をしたいと思います。これのマウスはですね標準的な機能しかありません。ですから、左右のクリックと、光学式といってもですねここの部分ブルートラックのマウスじゃないですね。あ、そういった意味じゃ以前ですねモバイルのマウスでブルートラックのマウスの話を一回させてもらったことありましたね。で、ブルートラックのマウスはですね相変わらずシンクパッドにつなげて使っております。で、まあ、シンクパッドだけじゃなくてですねネットブックにもつなげて使ってるんですが、今回お話しするのはこのベーシックマウス有線です。線が直接 USB のケーブルがあってつながって、で、ホイールがついてるだけです。で、何の機能もないんです。何の機能もないですよ、怒られちゃいますけど、本当にね5ボタンマウスに5つのボタンがあるマウスみたいに進むとか戻るとかねそういったものはありません。本当に左右のクリックボタンとホイールのボタンだけ、これになります。で、お値段がだいたいね山田電機とかでも、ヤマダ電機とかちょっと高いとこだと1050円で、あとは940円とかね、そんぐらいの値段で売ってます。アマゾンで見ると、今733円ですね。まあそんなもんなんですが、このマウスがですね結構いいんですよ。ですからちょっとマウス買うときにお金かけたくない っていう方もいると思うんですが、1000円でお釣りが来るマウス、ベーシックオプティカルマウス、これがですね非常にお勧めしたいと思います。でこのマウス何がいいところかって言いますと、握った感じがもう本当に普通なんですね。あの握った時に親指と小指、あとは薬指ってこう横を支える形になると思うんですが、ここがですねいい感じにくぼんでまして、本当に無理なく自然につかめるという状態です。でさらにあのマウス本体非常に軽いんで、まあ、これ重い方がいいっていう方もいると思うんですが、軽いんでね、そんなあの持ち上げた時になんとなくこうストレスにならないというかですね、そんなところもあります。さらにですね、あのホイールですね、このホイールがクリック感のあるホイールなんです。でこれ趣味が分かれると思うんですが、マイクロソフトのマウスの中にはですね、このクリック感が全くないホイールのマウスっていうのが結構あるんですね。もうヌルヌルっと動くっていう、これ、俗に2チャンネルとかでも一時期言われてました、ヌルポホイールと言われてたんですが、そういったねやつもあるんですが、どうもね私あれ回してるとねホイールさせた感じがしないんですよね。ということで私ねクリック感のあるもんじゃないとどうも気が済まないというところがあります。そういったところの条件を見ていくと、ぴったり合う条件となると、このクリック感のある持ちやすくてごく普通の機能を持ってると突き詰めていくとですね、このベーシックオプティカルマウスにたどり着いてしまうということになってしまいます。このベーシックオプティカルマウス、あのサイズが2つあります。標準的なサイズの他にあのモバイル用のね一回り小さいタイプもあります。これはな私もモバイル用に、持ってました。うちの奥さんの、ネットブック、あれはあの小さい方の、ベーシックオプティカルマウスを使ってますが、まあ、なかなかあの普通でねっていうか値段が安いんで、あれもね値段安いと言ってもね値段変わらないですね。940円でしたね、山田電機で。ちょっとねあれもモバイルマウスとしては非常におすすめで、まあ、まあまあ評判はいいです。っていうか、まあ、別にあの可もなく不可もなくというような感じなんですが、このマイクロソフトベーシックオプティカルマウス、色がたくさんあります。まずセサミブラック、これ真っ黒です。あとシルキーホワイト、ですね、これあのツートンカラーなんですね、このマウスで。このブラック以外はですね、この上の部分っていうかね表面の上の部分がですね全部白なんですが、この枠がですねツートンカラーなんていろんな色が用意されてます。でシルキーホワイトっていうのはまあグレーみたいな感じですね。はい、で次がですねスタイリッシュネイビーということで、これ紺色です。あのネイビーブルーというかですね、いう感じです。それとマスカットグリーン、本当にマスカットの緑色、ちょっとねくすみがかかった緑色という感じです。あとチェリーレッド、赤なんですがちょっと深い赤、そうですね、これどういう赤かっていうとですね、多分シャア専用ザクの赤、いやちょっとあそこまで暗い赤じゃないですけど、シャア専用ゼクとジョニーライデンのザクの間ぐらいの色と言えば非常に皆さんご理解いただけるんじゃないかと思うんですが、ちょっと渋い赤ですね。それとマンゴーオレンジと、まさにこれマンゴーの色ですね、あのオレンジ色です。でこれがですねあの6種類や、まあ、この中からお好きなやつ選べますよという感じになります。ちょっとね今私はですねセサミブラックを、使っていました。マイクロソフトのサイト見たらメーカー希望小売価格1040円になってますね。でも実際のところは940円とか700いくらとかで売ってます。で寸法が縦11センチ横 5.6 センチ高さが 3.7 センチというような感じで、重さが 95g となっています。であとはあのこれマウスですね、いろんなのマウス、凝ったマウスになると、こう昔マイクロソフトで言ったナス型マウス、ナスマウスっつってね、ナスみたいな形したマウスということで、こうカーブした感じの形になってたんですが、基本的にねこれ右利きの方にはいいんですが、左利きの方にはちょっと持ちづらいとかね、そういうのがあると思います。そういった意味でこのマウスはですね左右対称、全くあの左右同じ形してます。まあそれがあのいいかどうかっていうのはあるんですが、別に変な凝った作りになってないんで、むしろいいんじゃないかなと思っています。でこのマイクロソフトのマウス何がいいかっていうとですね、専用のですねマイクロソフトインテリポイントというマウスのドライバーとかですね、そういったユーティリティソフトが入っています。 汗入ってますっていうかですね、これ Windows 7とかでもマイクロソフトのマウスが接続されると Windows アップデートでこのドライバー一式がダウンロードされます。でこちらはですね、そのポインターのスピードとか通常のマウスに加えてマイクロソフトのマウスで使えるより、使えるようにということで、まあ、例えばホイールの動きどうするだとかですね、ワイヤレスマウスを使っている場合はそのワイヤレスの感度だとかね、そういうのも表示してくれるものです。あと電池の残量とかですね、まあ、今回のベーシックオプティカルマウスの場合は電池とかワイヤレスとか関係ないんですが、これがあとこのマウスのドライバーを入れてると何がいいかというとですね、この真ん中のボタン、あのホイールボタン、これを縦にクリックするんです。そうすると今表示されているウィンドウが一斉に整列されて並ぶんですね。でここで好きなものを選ぶと表示されると、そう Mac でいうとこのエクスポゼですね、まあ、違ってたらすいません、あのこういうこと言うとね、いやお前一緒にすんなってまた言われるんですけど、そんなような、ね、感じで使ってるウィンドウが一覧がタイル上に一覧が表示されまして、その中から選べると、まあ、一覧というかねサムネイル表示になりますね。このマイクロソフトのマウスを使っているとマイクロソフトインテリポイントが使えるということで、非常に便利に使っています。意外とですね、私この、 あのホイールを真ん中をクリックして、ウィンドウを選ぶとかね、そういうことをやっています。さらにですね、先ほど言いましたあのノートパソコン用にもいいんじゃないかっていう小型のマウスですね、マイクロソフトコンパクトオプティカルマウスということで、商品がラインナップされています。今言ったベーシックオプティカルマウスとほぼ同じ形なんですが、サイズが一回り小さくなっています、これがですね10色ですか、選べるから10色ということで、こちらはあの定価が940円になってますね。ちょっと実際もっと安いんじゃないかなと思うんですが、こちらは重さが 53g と、軽くなってますし、まあ、あのこのね小さいマウスっていうのが常にねこう仕事で使い続けるマウスとしてはちょっと小さすぎるんじゃないかなってあるんですが、ちょっとね持ち運び場所を取らないマウスということで、ちょっとカバンの中に入れてね、でノートパソコンと一緒に使うと、まあ、そういった時にはですねこちらの方もいいんじゃないかなと思います。実際私もこれ一つね、あの先ほど言いましたように買ってみましたけど、これもあのクリック感のあるホイールでですね非常にいいと思います。何よりもまああの、ね、あのワイヤレスではなくてですね線で直接つなぐんで、まあ、確実につながるかなと、まあ、あと電池が気にしなくていいかなと、まあ、あの電池の方はねあの最近あの私もワイヤレス持ってるんですが、まあ、あんまりね長い間切れることなく使えるんですけど、まあ、ちょっとそういったことはあまり気にしなくてもいいというか気にしたくない人はですね、これいいんじゃないかなと思います。それとですねこれマイクロソフトコンパクトオプティカルマウス500というやつですね、これのケーブルがですね短いんですね、0.8m、まあ、80cm、 短いって言ってもねあの取り回し考えるとね結構長いじゃないかっていうのがあるんですが、他のですね先ほど言いましたベーシックオプティカルマウス、こちらはですねケーブルの長さ 1.7 メートルなんですね。 1.7 メートルも必要かっていうと結構意外と必要でですね、私今ミドルタワーのマシン持ってますが、今机の下にはあるんですね。その机の下から机の裏をずっと引き出して机の上まで持ってくると考えるとですね結構そんぐらいの余裕があると結構取り回しができるっていうことで、まああの、まあ、1.7 メートルもそこまでいらないかなっていうのはあるんですが、これだけ余裕があるといいなっていうのがあるんですが、一方コンパクトオプティカルマウスになると 0.8m、まあ、ノートパソコンにちょっとつなげるというには十分じゃないかなと思ってます。実際ですね他のメーカーのやつで 0.5m、 50cm っていうのもありますけど、それでもいいんじゃないかなとかね思います。一方ですねあの巻き取り式のやつありますね、ケーブルで、私もそれ1個買ったことあるんですが、結構断線しましたね、あのいやあの全てが断線するわけじゃないし、あの有線式のマウス全てがねやっぱり断線する可能性が高いんで、それでやっぱりマウス壊したことも、壊れたこともあります。まああのね、まあ、そういう良し悪しというのはあるんですが、とにかく価格が安いってことと、これマウスね消耗品だって思いつつもやはり使い勝手はいいものが欲しいと、つまりコストパフォーマンスに優れたマウスっていう意味で、このマイクロソフトのベーシックオプティカルマウス、ノートパソコンにはマイクロソフトコンパクトオプティカルマウス、これはねあのちょっとおすすめしたいっていうかですね、どれにしようかと思ってる方 迷ったらこれという形で私はお勧めしたいなと思っております。他にもですね、やっぱりマウスはロジクールだと、なんか前もお話しましたね、そういう方おられます。オルタナティブブログ書いてる方で、おられますし、私自身もね結構そのロジクールのマウスもすごくいいと思います。あとね、長年結構、ね、割と長いで使ってたエレコム、エレコムのマウスはあれもいいですね。価格的にはですね1000円ってわけにいかないんですが、このエレコムのねマウスもいいですよ。私結構長いでこれエレコムのマウスも使ってた時期があります。でやっぱり下手したらひょっとしたら私もエレコムのマウスまた買うかもしれませんけども、こちらのでエレコムのマウス今ウェブサイト見るとですねものすごい種類たくさん出てるんですね。結構渋い作りになってるやつとかですね、かっこいいやつとか、あと卵の形したやつとかですね、いろいろあるんですが、特にエレコムのマウスの中では、フィットグラスと、これがですね、あります。本当にスタンダードなマウスです。3ボタンの光学式の有線接続のマウス、ワイヤレスのタイプもあります。でこの中でフィットグラストというタイプ、あとねポップグラストってちょっと一回り小さいタイプ、どちらもねちょうど手になかなか合うサイズでですね、個人的に言うと私はちょっとフィットグラストがなかなかいいんじゃないかなと思います。で一回り小さいポップグラストで、さらに小さいこれビットグラストというタイプ、ビットグラストは本当に小さいですね。でしかも今のタイプは巻き取り式で、さっき線が切れるとか文句言ってきながらあれなんですけど、巻き取り式の光学式マウスということで、ビットグラストっていうのが出てます。でこれちょっと左右対称じゃないんで、ね、人によってこうどうなんでしょう、使い方が変わるのかなと思うんですが、そこもありますんで、ね、私もだからマウス何がおすすめですかっていうと、まあ、まずはそのマイクロソフトのねベーシックオプティカルマウスと、あとはって言われると、エレコムかなって私はいつも言ってます。エレコムのフィットグラストだねなんつって、フィットグラストってのもねみんなピンとこないみたいで、ただお店に行くとあこれかっていうのがありますんで、ちょっとね、それほどお金がかけないで、ちょっとコストパフォーマンスのいいマウス欲しいなって方もですね、ちょっと見ていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、何してもねとにかく消耗品ですんでね、まあ、あとね有線マウスはやっぱり断線するっていう心配はありますし、ただちょっと有線にすると値段がバンと跳ね上がっちゃうんですよね。ですから、まあ、ちょっとそこら辺はこうお金のかけ方どうするかっていうのは、まあ、皆さんそれぞれあると思いますので、まあ、たまにはこうちょっと気分を変えてマウスも変えてみるっていうのもねいいんじゃないかなと思います。私もねいつもね気分変えて変えよう変えようって言いながらね結局同じマウスを買います。で実はですね私も使ってるベーシックオプティカルマウス、ちょっとミニクリックのね反応が悪くなって、ちょっと分解して掃除してみるかと調整してみるかと思ったんですけど、一回分解したんですけど、とどめを刺してしまいまして、これもう一個買うかなということで、実はちょっと明日ヤマダ電機行ってベーシックオプティカルマウスをね買ってこようかななんて、そんな風に思っております。はい、そういうことでですね、まあ、今回ちょっとお安く買える、お手頃価格のマウスということで、マイクロソフトベーシックオプティカルマウスのお話をさせていただきました。はい、そういうことで第117回は、マイクロソフトのマウスのお話をさせていただきました。ですね、ちょっと、ね、時間がないと言いつつもね、結局長々と喋ってしまいましたが、多分編集でねだいぶカットされると思います。ただそのちょっと編集する時間があるかどうかというところなんで、意外と今回ちょっと荒い作りになっちゃってるかもしれませんけど、そこは何とちょっとご容赦いただきたいなと思っております。何してもちょっと、ね、読書感想文書かなきゃいけないんで、この編集をちゃんとねそれをやった後にこの編集をして出してるか、それともこの編集を出した後に慌てて書いてるかは火曜日にならないと分かりませんが、まあ、とにかくちょっとこの後頑張ってやりたいと思います。はい、そういうことでですね、またネタをいろいろ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。